フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞生活部記者、加藤亮さんです。読みラジには初めてのご出演、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
加藤さんはこれまでどのような分野で取材を続けてこられたんでしょうか？
はい、山形支局を振り出しに、記者ですが現在10年目になります。で、今は生活部で暮らしにまつわるニュースの取材をしています。
そんな加藤さんに伺う今日のテーマはこちらです。新型コロナで保育園需要に変化。近年は保育園が足りないことが社会問題になっていますが、今日はそんな保育園の話題ですね。
はい、政令市など保育の需要が大きい106の自治体のおよそ7割で、4月からの保育施設の利用申し込み者数が減少したことが、読売新聞のアンケート調査で分かりました。新型コロナウイルスへの感染の不安から、保育の利用を控える動きが出たことなどが影響したとみられます。
というと、
調査は2月から3月に政令市と東京23区、昨年4月時点の待機児童数が50人以上の市町村の合わせて106の自治体を対象に実施し、95の自治体から有効回答を得ました。転園なども含む利用申し込み者数は75の自治体が減ったと回答しました。要因を複数回答で聞くと、就学前人口が減少した、新型コロナで入所を見送る保護者が増えたなどが上位を占めました。
はい、
95の自治体の利用申し込み者数の合計は前の年と比べて 5% 減っておよそ249,800人。国が毎年9月に公表する全自治体調査では、共働き世帯の増加などで保育の申し込み者数は右肩上がりで増えてきましたが、今年は減少に転じる可能性が高いとみられます。
今年は減少に転じる。そうなんですね。
そうですね。ただ一方で、申し込み者数から一次選考の内定者数を引いた落選者数の合計は 18.6% 減って 5万6100人でした。新型コロナウイルスの感染拡大などを背景に、保育施設の利用申し込み者数が減少したことが読売新聞のアンケートから浮かび上がりました。子どもを預けることへの保護者の不安感があるとみられます。
なるほど。
ただ今後も申し込み者数は減るのか、感染が収束して増加に転じるのかの見通しは立ちません。子どもを保育園に入れるための枯渇や自治体の施設整備が新型コロナに左右される現状が続きそうです。
加藤さんは当事者にも取材をされたそうですね。
そうですね、生後9ヶ月の長男を育てる東京都の会社員の男性は、新型コロナのために入園の申し込みは見送りましたと残念そうに話していました。外出の回数を減らすなど感染予防に気を使ってきたそうですが、収束の見通しが立たないために、保育園での集団生活はリスクが高いと判断して、会社員の妻が育児休業を1年延長し、自宅で長男の世話をすると決めたといいます。
そうですか。
そうですね、アンケートで申し込み者数が減った75の自治体のうち41の自治体は、その要因として就学前人口が減少したためと、進行が続く少子化を挙げています。2番目に多かった要因が、26自治体が挙げた新型コロナの影響で入所を見送る保護者が増えたことです。
はい、
横浜市では申し込み者がおよそ 17,840人と、昨年より 4% 減りました。窓口では育休の期間を延長したいという相談が多く、担当者は新型コロナが不安で入園させずに自宅で世話をしようと考えた保護者が多いのではないかと推測していました。申し込み者が昨年より減った仙台市の担当者も、新型コロナの感染が不安なために今年の入園は見送りたいと相談に来た保護者がいたと話し、新型コロナに対する不安感が大きかったと振り返っていました。
なるほど。まあ、コロナに対する不安感もそうなんですが、コロナによって在宅ワークが増えたってことも影響してそうですよね。
そうですね。東京都が昨年6月、従業員30人以上の企業およそ2000社から得たアンケート結果では、在宅ワークの導入率は 58% で、 2019年度の 25% から倍以上に伸びています。在宅ワークが広がり、自宅で仕事をしながら子どもの世話もできるようになったことで、申し込みを見送ろうと判断した保護者もいるとみられます。ただ、在宅ワークをしながら子どもの世話をして仕事に集中できないと悩む保護者は多く、新型コロナが収束して子どもを安心して預けられるように望む声は強いです。
保育園不足、それから待機児童の流れからすると大きな変化なんですが、行政としてはどのように見ていますか？
そうですね、新型コロナの影響として保育の需要が読みにくくなったという自治体は33カ所に上りました。感染が深刻な首都圏の自治体から感染者数が少ない地方都市にまで及んでおり、全国的な課題となっています。保育の需要は自治体が施設の整備計画を立てる際などに使う重要なデータです。国も自治体の保育の需要や整備計画を参考にしながら待機児童対策を進めており、昨年12月、2024年度末までのできるだけ早い時期に待機児童の解消を目指す新子育て安心プランを公表しました。一方、国は2021年度からの4年間でおよそ14万人分の保育の受け皿を整備する計画です。
はい。
ただ、待機児童をなくそうと保育の受け皿を増やしても入園する子どもが少なかった場合は空きが出てしまいます。保育の需要が読みにくくなったことで、計画通りに施設を整備するかどうかなどについて、自治体はコロナの状況を見ながら慎重な判断を迫られます。
なるほど。
はい。2019年4月の待機児童が全国最多の470人だった東京都世田谷区は、施設の整備を進め、待機児童の把握方法を見直したこともあって、2020年はゼロを達成しました。さらに、今年4月の入園申し込み者数は前年より1割少ないおよそ6000人に落ち込んでいます。しかし、策定済みの計画では2022年度は新たに834人分の保育の受け皿を整備することになっています。担当者は、来年の申し込みは新型コロナが収束して増えるのか、働き方がさらに変わるために減るのか全く読めないと困惑しています。整備計画を見直す可能性もあるということです。
なるほど。コロナ禍で出生数自体が減少傾向にあるとも言われていますし、先を読むのがますます難しい状況ですね。
そうですね。
読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞生活部記者加藤亮さんです。テーマは新型コロナで保育園需要に変化。引き続きお話を伺います。加藤さん、保育園の需要が減ったことで、いわゆる待機児童が解消したということであれば喜ばしいことだと思うんですが。
そうですね。今回のアンケートの結果、申し込み者数は減りましたが、それでも平均するとほぼ5人に1人が一次選考で落選する狭き門には変わりありません。東京都品川区の派遣社員の女性は、1歳の長男を預けるために8カ所の施設に申し込みましたが、いずれも落選しました。入園できないため、いつ仕事に復帰できるのかわからないと不安を募らせていました。
そうなんですね。
はい。待機児童解消のために受け皿を増やそうと、自治体はさまざまな取り組みを進めています。東京都足立区は50戸以上の家族向けマンションを建設する事業者に、建物の敷地内に保育施設を設置するように要請しており、4月にも1カ所がオープンします。神戸市は利便性の高い駅周辺などに保育送迎ステーションを5カ所新設し、子どもを郊外の施設にバスで送迎する取り組みを始めています。広い土地を確保できる郊外の施設で子どもを預かり、待機児童を減らすことを目指しています。
なるほど。地域によっても違いがありそうですよね。
はい。日本総合研究所の池本美香上席主任研究員は、必要量が整備されていない地域もあり、魅力的な保育園を増やして希望園を分散させることが重要だと指摘しています。待機児童の解消には保育士不足の改善も重要になります。埼玉県三郷市の担当者が、保育士の待遇のいい東京都内の施設に流出してしまうと嘆くように、自治体同士が保育士を奪い合う現状への対策を望む自治体は多いです。
はい。
子育て環境の改善を目指す市民団体未来子育て全国ネットワークの天野妙代表は、子どもを保育施設に預けやすくなってきた印象だが、年度途中の入園などはまだ難しい。子どもを育てやすい環境を作るために、今後も 設や制度の整備を続けてほしいと訴えています。
なるほど。あと自営業や在宅ワークだと保育園に預けづらいっていうのも聞いたことあるんですが。
そうですね、新型コロナウイルスで在宅ワークが広がり、認可保育施設の入園選考の基準となる点数を変える自治体が増えてきました。自宅で働く自営業者らは子どもの世話もできるという理由で会社員よりも点数が低かったが、それを引き上げて同点にすることで入園しやすくしています。
そうなんですね。
はい。神奈川県の自宅で仕事をするフリーランスの女性は、子どもの世話をしながら働くなんて無理と話します。4年前に当時1歳の長女を認可保育園に預けようとしましたが、地元自治体の選考基準では自宅で仕事をする自営業者らの点数は出勤して自宅外で働く会社員らより大幅に低いと判明しました。周りから補活は1点を争うものなので入園は厳しいと言われ申し込みを見送りました。世話を始めると仕事中でも散歩に連れて行かないといけなかったり、仕事が忙しいときは投稿サイトの動画ばかり見せたり、やっと2020年に認定こども園に入れることができましたが、心身ともに大変だったと振り返ります。
それは大変だったでしょうね。
そうですね、保育施設の入園申し込み者が多いと自治体は保護者の就労時間などを点数化し、点数が高い世帯から優先的に入園させます。自宅で働く自営業者らについては仕事をしながら子どもの世話もできると判断して会社員らより点数を低くしている自治体が多くありました。このため国は2017年、自治体に対して働く場所によって一律に点数に差をつけないように通知しました。
はい。
新型コロナの感染拡大で在宅ワークをしながら子どもの世話をすることになった会社員から大変だという声が上がり、自宅で働きながら子どもの世話をするのは難しいという認識が一気に社会に広がりました。
はい。
日本労働組合総連合会連合の2020年度のアンケートでも、小学生以下の子どもと同居する親およそ240人のうちおよそ8割が子どもが家にいる時のテレワークは難しかったと回答しています。その理由を複数回答で尋ねると、身の回りの世話が必要と、遊び相手にならないといけないがいずれも 57.6% でした。
そうですよね、在宅といえども仕事をしているわけで、その中での子育ては本当に大変だと思います。
そうですね。読売新聞は今年の2月から3月にかけて政令市や東京23区など合わせて106の自治体に4月からの保育施設の利用申し込み者数などのアンケートを行い、95の自治体から有効回答を得ました。差をつけていないのは54の自治体でした。東京都三鷹市や熊本市など6つの自治体は4月の入園選考から自宅で働く自営業者らの点数を会社員らと同じ点数に引き上げたり、同点の場合は自宅外で働く人を優先させることをやめたりと、差をなくすことで自宅で働く人が以前よりも入園しやすくなったと回答しました。
はい。
東京都千代田区の従来の基準では自宅外で週5日以上1日8時間以上働く人は最も高くて10点、自宅で働く人は最高でも9点止まりでしたが、今年4月入園からは10点に引き上げて点差をなくしました。担当者は家で仕事をする場合でも子どもの世話をしやすいわけではないと分かったためと話しています。会社員の在宅ワークが増えるなど働き方の実態把握は難しくなったとして差をなくしたのは東京都目黒区、働く場所で差をつける意味がなくなったと判断しました。
なるほど。
29の自治体は差があると回答しました。うち横浜市は差をなくすことを含めて検討中、東京都足立区も差について検討する方針など点差をなくす傾向は強まりそうです。自営業者らで作る一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリアフリーランス協会の北田真理代表理事は、男女とも働きやすい社会のためには保育園を利用できることが不可欠だ、働く場所や働き方によって利用しやすさに差をつけないでほしいと訴えています。
今はもうさまざまな働き方がありますから、多様性が不利益につながらないような制度の構築が必要ですね。
そうですね。
今日のトークゲストは読売新聞生活部記者加藤亮さん。テーマは新型コロナで保育園需要に変化でした。加藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レースワイティー杯でのポイント3個が加算されます。ワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、困難を乗り越えて。受験から部活、恋愛まで、中高生が困難を乗り越えて頑張っていること、達成したことは何か聞いてみました。では早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう。東京都中学3年の女子、食いしん坊さんの困難を乗り越えて。授業終了まであと3、2、1。よっしゃ、やっと給食だ。いや、食いしん坊さんだけあって食いしん坊な投稿ありがとうございました。でもね、朝から部活なんかやっていたらお昼にはお腹ペコペコですよね。私にも覚えがあります。ティーンにとっては空腹は一番の困難かもしれません。では続いての投稿です。神奈川県中学2年の女子、ミルキーさんの困難を乗り越えて。毎日坂が多い道で自転車登校して1年、ようやく疲れなくなりました。慣れってすごい。ミルキーさん中学2年生ということで、中学に入ってから自転車登校を始めたんですね。坂道の多い通学路、最初は息が上がっていたのに、今ではスイスイと坂を登っていく姿想像できますよ。随分体力がついたっていうことでもありますよね。私も高校時代とても坂がきつい学校に通っていたんですけれども、最初はね、もう本当に息が上がってしまって大変だったんです。でも3年生になる頃には自転車を降りて押すことなく、最後まで坂を自転車に乗ったまま登り切ることができるようになっていました。確かに慣れってすごいです。では続いての投稿です。沖縄県高校2年の男子、チャミスケさんの困難を乗り越えて。合格発表当日も合格できるかどうかとても緊張した。あの時頑張ったからこそ今では高校生活を楽しめている。高校受験の大変さをすごく素直に書いて投稿してくれました。やっぱりティーンにとって受験は一番の大きな壁。他にも入試や試験勉強を頑張って乗り越えたというエピソードたくさん届いています。こうやって同じ気持ちを共有できるっていうのもワイティーンならではですね。では最後の投稿です。神奈川県中学1年の女子、那須野家来さんの困難を乗り越えて。受験で要約が苦手だった時、中高生新聞で要約の練習をしてめっちゃ上手くなった。受験の要約というのはですね、新聞のコラムなどを読んで、このコラムを100字で要約しなさいというような問題。中学入試で国語の受験問題として出題されるそうです。読解力と文章力が問われているわけですね。那須野家来さんはこの読売中高生新聞の記事で要約の練習をして、それが役に立ったっていうことなんでしょうか。これは嬉しいです。無事希望の中学に合格して今1年生なのかな。みんなも中高生新聞をこんな風に活用してくれたら嬉しいです。ラジオワイティーン、テーマは困難を乗り越えてでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から、受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは私のヒーロー&ヒロインです。 ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日はコロナで保育園需要に変化というお話でした。来週のトークゲストは読売新聞社会部記者畑美琴さん。 LINE 個人情報のずさんな管理というテーマでお話を伺います。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。